マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエア日賀博士と。
こんにちは、アシスタントの若林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエア、お送りしていきます。この時間の日経平均株価127円74銭今変わりまして138円47銭安い 38,669 円60銭ということになっています。昨日の夜は PPI なんかも発表ありましたけれども、うん、日銀に関する報道ですと地震があったりなんかちょっと慌ただしかったんですよね。
地震結構長かったよね、いや、まあ、標準偏差がピークアウトしてね、うん、まあ、ちょっと弱含みの今のところは調整相場と、はい、ジグザグジグザグやっとったわけ でそれがトレンドになるかどうかっていうのは次に標準偏差が上がるときなんだけど、ええ、まあ、私に言えばですね、こういう調整相場っていうのは、トレンドがないんだから、
はい、
まあ、まあやってもしょうがないかなっていう相場で、まあ、そうは言いながら売りシグナルが出てるんで売ってちょっと担がれたりしてたんだけどまた下がってきたかみたいな感じで、
はい、
で、まあ、日銀はわーわー言っとるんだけどその割 に日本の金利上がりませんので、これはねゼロに戻すっちゅうだけで、はい、海外は勘違いして利上げサイクルに入ると思って、
ね、それねよくベンダーからのニュースを見てても利上げって感じのタイトルがついてたり、
そうそうそう、
マイナス金利解除っていうのと同じ扱いになってるような感じがしてるんですよ。
もう日銀も最後の実験をね、はい、壮大な、まあ、10年以上やってきた実験を、株価操作と、債券市場の操作をやめざるを得なくなったと、
はい、
いう話ででかい話になって、それはねある意味で ETF の買いも今止めたりしとるでしょ、はい、あれやめたらね結構ね、ボディーブローのように効いてくるから、それはそれで大変なんだけど、アメリカのインフレの方がねインチキ指標ばっか発表しててね、景気景気っつって11月まではね粉飾統計を発表し続けるんだけど、なんかねそれでもう利払いの額がもう凄まじいんで、利下げをするっちゅう意見が半分、
はい、
でもう年内少なくとも選挙までは利下げはないっていうのが半分見てなってきて、債券市場ねギザギザギザギザ迷走してて、今金利の市場がね一番まあ荒れてるっつったら荒れてるんですよ。もう方向性がなくて、まあそういう中ね今日はね日銀がまあ3点セットでね、解約、今までの政策をやめたらこれ結構大変なことになるぞと、
はい、
だけど先ほど私X に投稿しといたんですけど、沖縄さんはね、うん、もういっそのこと全部やめちゃえみたいなこと言ってますんで
この際、
はい、まあもうね、日銀のイールドカーブコントロールっていうのは国民の預金を収奪して金利払わずにインフレ以下の金利をずっと人工的に作って、
はい、
それで国の借金をね10年20年かけて減らすという政策をやってきたんだけど、まあようやく、まあ、それもねついに放棄せざるを得なくなったという意味では、うん、歴史的なねことなんだけど、ただまあゼロに戻したとしばらく何もしないんだから、
はい、
ねえ日野さん
思いますよ
本当何にもそのアメリカの政策次第じゃないかと、結局は日本の話じゃないでしょということになっちゃうわけですね。
はい、その3点セットがどうなるのか、同時解除となるのかどうか、この後伺うんですが、為替の方は比嘉さん、なんかどう反応したらいいのかというか、その日銀が解除するならドル円は下なのか、それともドルが強くて昨日は PPI インフレ再加速みたいなので上に反応したり、どう見ればいいんでしょうか。
いや、まあ、とりあえず日銀の発表が出るまでは、
はい、
とりあえず円に一時的に目がいってるんだろうなっていうぐらいの意味合いでしかないだろうなというふうに思ってて、だからまあそのドル円だとかクロス円と呼ばれるものは、まあ、それなりにボラがあるんだよねと、はい、その時々のヘッドラインにただ踊らされてるんですけどね、うん、っていうところはあるんですけど、一方でちょっと世界戦略通貨ペアがですね実はほとんど動いてない。
へえ、まあ今為替もちょっと止まっちゃってるからね、
うん、だからねそういう意味では私開店休業、
開店休業中ですか、
うん、私もね、まあ、悪くはないんだけどこの相場、はい、まあ後でチャート見せますけどね、ちょっと眠たい相場になってきたなと思うんで、アメリカもねもう利下げ派も6月以降だって言ってんで、うん、 じゃあアメリカも6月まで動かないと、日賀さん、上田さん何もしねえと。
でもね、あのあれもひどいよ本当に、利下げ見通しが1月3月6月次何月ですかって。
いやだから今年中大中する人もいて、
本当に去年の同じパターンじゃないですか。年始に年後半には利下げ、
そのあたりをじゃあ、じっくり、
あの利払いが大変なんだけどね、はい、その利下げしたいのは山々なんだけど、私が言っているように利下げっていうのはね、暴落のトリガー引くわけじゃないですか、はい、だからうだうだうだうだ言って選挙まではね、のらこらのらこらやるんですよ。
その方がね結果いいのかもしれないですけど、
だけど相場的にはその選挙の後一気に海が吹き出すだけで、はい、それまではねゴールディーロックスだそら、株価はね市場下げたかね更新相場だと、うん、わーわー言ってるわけですよ。で上田さんもね、まあ、ちょっと長くなって申し訳ないけど、あの、うん、ゼロに戻したってね、今ニーサでみんな海外投資やってるわけでしょ、8割の。でもそんなもんで円高になってね、大損超えたと、上田どうしてくれるんだなんてことになったらね、官僚っていうのは一番その大衆からの攻撃に弱いんですよ、はい、自己保身が最初に来るわけですから何よりも。したらね、そんなに過激なね利上げ行くとかそんなことは言うはずがないだろうということなんですね。
デフレ脱却してないらしいんで、デフレは脱却してないんですって。それ昨日ですよ。昨日言ったんですよ、岸田さんは。
いや G20 に呼ばれたから腰が引けちゃって、腰砕けた。
それ上田さんでしょ。
そう、
私岸田さんが言ったってことです。
岸田さんは
日本政府としては
脱却してないと。いや経済なんか何も見てない
の
も関係ない
で、ね、しっかり伺っていこうと思います。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。ザマネーはリスナーの皆さんの投資応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
名古屋の皆さん、3月23日土曜日に名古屋で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。ティア、LA ホールディングス、メディロム、デルタフライファーマ、アルコニックスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは3月15日必着です。
インスピレーションは音声から。ビジネスパーソンへの招待状ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて音声メディアの可能性を体感しませんか？詳しくはラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
マーケットサイン、
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円が現在148円の3435、ユーロ円が161円の2935、そしてユーロドルが 1.08 の7477での推移となっています。では日賀さん、今週の為替の振り返りポイントをお願いします。はい、
まあ、一応キーワード悩んだんですけど、
はい、
まあ、先週とちょっとリンクさせる感じで、はい、やっぱり株価どうこうですか、バイ岸田さんというようなところなんですけど、うん、はい、まあ、やっぱり円安うんぬんとかで騒がれるよりも、まあ、史上最高値更新してそこから2000円下がっちゃったみたいな感じになるんだったら、まあちょっとそこの方にビクビクしてるのかなと。できればそっちの、
そんな株を気にしてるんですか、ね、
一応だってそれの方がまだ受けはいいと思うんで。
あ、
うん、だって別に円安止めたからって言ったってどこってなるもんでもないので、
円安はだって大衆のね購買力が落ちてね、円の価値がボンボン暴落してんだから受けるわけがないよね。
その辺の効果を岸田さんが理解できてるのかどうかがまた謎なんですけどねっていうところなんですが、まあね、日経平均なんか一時4万400円ぐらいまであったんですかね、高値、まあ、そこから本当に2000円ぐらいポーンとこう下がってきて、で、まあ、これっていうのは結局観測気球を打ち上げてることによる影響も多分にあるかなと。なんで今回ジジさんなのかなと思いながらも、
ジジばっかりだよね。
だからその前はほら日本経済新聞社さんが あの前の日の夜中とかね、ニューヨークに
公正にリークしてるんじゃない
ですか。いやだからね、そういうことするぐらいだから、ね、
次は共同でやると。
よくあの
次読売だ朝日だと
情報元はあのね 明かさないことを条件にとかって言いますけど、それで相場動くんだから、で、それがまた違った形になるんだったら、風雪のルフじゃんみたいな感じにもならないのとかって思いながらも、うん、だからそれだったら関係者名前出してちゃんと堂々と言えよ、僕が言いましたみたいなっていうのはちょっと思うところもあるんですが、まあそれを愚痴ってもしょうがないので、まあそんな感じで言ってて、まあこれで株が下がるんだなっていうのはある程度もう見えてきたってことになるんだったら、来週の、まあ日銀会合では、まあ3月4月どちらでももういいのかなとは思うんですけど、よくやってマイナス金利解除、それ以上でももうそれ以下でもないというようなところになるのかな。逆にマイナス金利解除なくてなかったら、まあなかったで円安でプラスアルファして、やっぱり今の緩和的な政策は維持するっていうようなところにやっぱり行き着くんだろうなっていうのは思ってたりもするので、まあその緩和とかっていうところが、まあこれがまたヘッドラインのタイトルなんかで英語でバーンって配信されるようだと、逆にまた円安の方向で株高の方向にまあ行ってしまうんじゃないかなと。
ね、日野さん、十何年同じ政策ずっと続けてるわけでしょ、うん、でここに来て、まあ、株が上がったっていうのは、私が言ってる円安バーゲンセールとかね、あとインフレ脱却もね、要するに輸入物価インフレじゃだけじゃないですか、まあ、それはゼロ金利とも何の関係もないんですよ、はい、でそれ解除したところで何なんだと、うん、いう話ですよね。
でそこからね、まあ、市場はちょっとこう先んじてまた連続利上げに踏み切っていくんじゃないかぐらいなことをですね、なんか言って、まあ、
いや今私はね、だから踏み切る気はないんだけど、うん、これで日経平均がね、世間が言ってるように5万とかね、30万とかそんな話になってきたら、不動産1億5000万とマンション都内の、それは利上げに追い込まれちゃうじゃん、
うん、まあ、ゆくゆくは結局そうなるんですけど、でそこになった時にはまた後手に回ったねって言われるのが関の山だとは思うんです
けど、後手に回るっていうか、そんなもん市場が暴落してさ、えらいことになると、だからみんなオール管に投資してるわけですよ、ね、日本株下がって大やれしたって言ったらあれだけど、全世界まばらに投資してますと、日本だけの下げのせいではありませんと。
でもオール管の構成って結構6割ぐらいはアメリカじゃなかったんでしたっけ。
いや、まあそれはそうですけど、うん、結局はね、まあ日本株に集中して投資してると何やってるんだと、日本のその政治家とか、金融当局が文句言われるけど、まあオルカンとね SP500 やっててくる限りは安心だと。で心配してるのが円高になると、もう目も当てられんと、海外投資だから。
あ、まあまあそういうことにはなりますよね。だからまたどっちにしても、その19日の時には物価見通し云々 2% 云々とかっていうところ質問されれば、まあ確実とか言えないとか、一時的な上昇とか、まあなんだかんだへりくつをつけながらもですね、まあ対処して、
行くのが、何のためにそんなことをしてるんですかね。
わからない。
それはアメリカに忖度してたら自然にこういう風になっちゃったっちゅうだけの話でしょ。プラダ合意もそうだけど、アメリカから言われてそのままやってたら変なバブルが起こってね、暴落したっちゅうのが90年のプラダ合意以降のバブルとその崩壊だったんだけど、今回も似たような構図ですよね。
まあだからね、まあ、ギリギリ多分また19日の前の日のニューヨーク時間とか、うん、まあ、最後のなんかまた情報ソースが流れてくる可能性もあるのかなと思いつつも、はい、まあ、とにかく
リーグが多いね。でもい
や、だから情報どうやって管理されてるんですかねっていうのもちょっと思うところなんですよ。そこ本当にそれでいいんですかっていう。
日野さんは文句言ったらいいじゃないですか。
いやいや
俺は損をしたと。
だから金融庁に訴えればいいんですかね。なんかリーク記事とかってわけのわかんないのが出てるかと。まあそうは言いながらも、あとはちょっとまあ見てみるとですね、まあ日経の今日ドル建てのシーズナル持ってきたんですけど、結局3月ってちょっとこう半ばにかけ、真ん中にかけてはちょっと落ち込みながら、その後切り返してますよねっていうところがあるので。
3月は期末の円高ですか、これは。
円高、
いや、あ、これ、あ、日経ドル建てだけど、そのドル建てが下がってるってことはさ、
うん、いや、だからね、毎年そう円高になるかどうかっていうのは分からないので、う
ん、あんまりだったりならなかったりだけどさ、
うん、なんかまあどっちにしてもちょうど、まあ、19日の日銀の政策会合、
でもドル建てで見るとね、日野さん、うん、日経って高くもなんともないんだよね、まだ、
まだ
ね、
だから買えるっていう話になるんですけど。だからまあそう考えると、ちょうど19日あたりぐらいから切り返したとしても、まあこのシーズナルパターンに当てはまるんじゃないのかなっていうのもちょっと思いながら、
はい、
まあ個人的には あくまでもやっぱり日銀何もできない、マイナス金利解除が関の山で結局、やっぱりねっていうところで、
ETF 買いはやめないんですか。
分かんない、まあ、やめたって別に構わないし、うんうん、で結局のところ株高円安っていう流れに、まあ私は触れていくんじゃないかなというふうに思ってますと。で、あと、まあこれも冒頭のところから話題に上がってますけど、まあ、あの CPI と PPI 昨日今週発表になりましたというところで言うと、まあこの番組でも折に触れ言ってたかと思うんですけど、インフレって粘着性があるよねっていう話はしてましたと。だからそれがそのあたりがまた今出てきたし、また原油価格も80ドルとかっていうところになってくると、まあやっぱり、ま、個人的にはだから西山さんがさっき言ってた通り、本当に利下げっていうのが怖いよねって、引き金になる、あの暴落の引き金にはなる可能性があるよねっていうのはこれまでも言ってたところなんで、私はだから後ずれ金利据え置きっていうのが一番理想だよねっていうのは話してたと思うんですけど、まあそれがまあ割とそういうふうになってきてるのかなというところで、まあそうは言いながらも6月の利下げ確率を見るとまだ7割ぐらいが6月に利下げっていうような予想になってて、なんだか最近、まあ、西山さんがね、債券のマーケットがっていう話をさっきされてましたけど、なんか少なからず自分がいた時のもうマーケットとは全然違うなっていうのは、もうこのところの値動き、値幅の、
要するにね、中央銀行が日嘉さんとか我々がね昔やってた時代は、そんなに介入してなかったのよ、市場に。今、国家管理相場だから。で、その国家管理しとる FRB が2週間ごとに言うことがコロコロ変わるんで。
いや、だからといって、少しね、学ぶべきだと思いますよ、マーケットの関係者もそこは。そんなね。
目先のね、明日のことしか興味ない人しかこの業界にいませんのでね、そんな日嘉さんみたいに長期的観測とかね、歴史的視野がどうかとかそんなこと考えてるやつは一人もいない。
なんてだって相場なんで、そんな確かに1ヶ月先を当てるなんだって至難の業だっていうのはあるんですけど、もう少しなんかこうちょっとなんだろうな、なんて表現していいか分かんないんですけどね。
まあこの人たちの見方はね、 AI がバブルしとるだけでブームで、他の業種はそんなに経済がいいわけじゃないんですよ。ね。これで、雇用統計だってめちゃくちゃいい言っとるけど、移民が就職してるだけで、
まあね、
アメリカの、
そんなのね、いろいろ、確かに後付けでいろんな説明出てくるんだけど、結局でも相場って、その時の値動きが全てなんですよねっていうのも確かじゃないですか。
だから僕は価格以外の分析なんかしてもしょうがないって言ってる。
だからまあそう考えると、まあもう少し節操のある、なんかちょっとね、見方をしてもらってもいいのかなというのは個人的に感じる部分ですね。
だからね、景気がいいとか悪いとか言えなくて、私が言ってるのはね、日嘉さん、金持ちはどこの国も 1% の金持ちはいつ電話しても景気いい言っとるんですよ。
まあそうですね。
貧困層はいつ電話しても景気悪いって言っとるんですよ。だからもうアベレージがね、我々日本人って一億総中流って言われた時代があったから昔、なんか平均的生活みたいのを想像するんだけど、今やね、1% の金持ちとね、まあ8割ぐらいの貧困層でね、世の中回ってるんで、まあもうアベレージなんて取れない時代に来ちゃったんだと。だから貧富の差が開いたことによってね、こういうわけのわからん相場になってるんじゃないの、
ね、そう考えるともうちょっとなかなか今の相場を読むっていうのは本当難しい時代になったなっていうのはもうつくづく感じる部分だし、でまあ結果的に昨日の、PPI さらにはその前の CPI を受けて、アメリカの10年債はここに来てまた切り返しの動きと、はい、いうところなんで、
日嘉さん汚い相場っていうかさ、ね、もうなんかねレンジのとだらだらだらだら持ち合いが続いてさ、これじゃ為替も動かないよと。
そうなんですよ。とはいえまあそれにと、まあ、金利に反応してドルインデックスも上昇というところは、まあドル主体の動きっていうような言い方がちょっと昨日の晩なんかは強まってたね。だから結局、ドル高になったことによって例えばユーロドルが下がる、ポンドドルが下がる、で結局クロス円も軟調というようなところの動きにはなってましたと。でまあその中ではドル円だけが堅調だったねということで、昨日148円台っていうところまで乗っけてはくるんですけど、ただまた そこから上はまた頭が重くなる。で、結局そこら辺は来週の一応日銀金融政策決定会合を見なきゃねっていうような、そんな雰囲気には今なってきてて、まあどっちにしてもだから私としても早く日銀の結果出て、そっからですね、本当にちょっと世界戦略通貨ペアに値動きが出てほしいっていう思いが強いっていうのが正直なところで。
なるほど。
でもね、
ちょっと回転休業になっちゃうと、
いやだから昨日もでもそうは言いながらも、
日賀さん6月まで、ね、利下げするって言っとるやつもですよ、アメリカで、うん、6月まではないんですよ、あと3ヶ月あるじゃん。上田さんはね、11月の選挙まで何もしないんだから、商売上がったりじゃないですか。
まあ言ったよね。いやでもだから昨日もね、お客さんと話をしてて、実を言うとだから円売り仕掛けましょうかみたいな話もしたわけですよ。
はい、
逆にもうちょっとそんなに大きな金額じゃなくても、今のうちにポンと下がってきたところで、少し買いを持つ、じゃあどの通貨ペアがいいんだろうねっていうのが、またちょっとそこら辺がね、難しいというか、で、まあ、前日に変なね、またリーク記事が流れちゃうと、その時、ポコって2円ぐらい飛ぶのは普通にあるので、まあ、だから、まあ、考え方としては、だから今よりも別にちょっとすぐにつくような水準じゃなくところに、ちょっと差し値を入れておく、ついたらラッキーじゃんぐらいな、はい、そんな感じのやり方もありかなみたいな。ただどの通貨ペアを選択するかを非常に悩んでて私だからお客さんに宿題で預からせてくださいみたいな回答になっちゃったんですけどね。
はい、
たださっきの株のシーズナルに続いて、ちょっとドル円のシーズナルもちょっと今回見てたんですけど、
はい、
割となんかやっぱ中盤からにかけてはちょっとドーンと下がって、月末からまたドーンと春先にはドル買われやすい、そんな季節性もあるので、まあさっき私株高円安っていうような感じっていうのも、まああながちこの辺のですね、シーズナルともかけ離れたものでもないのかなっていうのはちょっと最後に確認して、まあおそらく来週の日銀もそんな感じになるんじゃないかなっていうのを今考えている今日この頃です。
まだちょっとこういう傾向、ドルが強いっていう傾向は続きそうかなと。ドル円
が弱いっていう言い方かもしれないですね。
はい、ということで振り返っていただきました。この時間では148円、ドル円が3435あたりでの推移となっていますが、西山さんの方からは日本の債券市場と経済の崩壊を防いできた日銀というテーマですね。
は
い、
まあこれまで異常低金利とね、異常金融緩和をねやって世界のバブルを支えてきたと、
はい、
まあリーマンショック以降はまあアメリカのね、指令によってずっとそういう政策を続けてきて、
はい、
でまあ世界中インフレになってる中でも日銀だけ解除しなかったわけですよ。でそれがついに周回遅れてね、
はい、
他の国が利下げって言っとる時に今度利上げかいと。でこれはねアメリカの利下げと私は日本の利上げが一緒に来たら凄まじい円高になるぞと言って警戒をしてたんですけど、
はい、
まあ選挙が11月ですから上田さん何もしないと、アメリカもなんだかんだ言ってインフレが収まらないんでどんどん当たずれしてって、それこそね今年ないっていう人もたくさん出てきた、
うん、
利下げが
そんな気がするんですよ。で
ということは、気分でやってますから FRB っていうのは政策を、要するになんか政治家に言われたらねしょうがないでやろうかっちゅうぐらいの話でね、でまあ今日のその話のタイトルは前編後編にわたって、まあ若林さん言われたように、まあに日本は国家管理相場で債券市場とね、あと ETF 買いで株式市場に介入することによって経済の崩壊をこれまで、防いできたんだけど、ついに正常化、
はい、
正常化っていうのは当たり前の政策に戻るってことですよ異常な政策から。そんなことして大丈夫かと私は思ってるんですけど、まあね2ページこれ告知をちょっとお願いした、ね、お願いというかあれなんだけど、
はい、
今月の末にね久しぶりに京都でセミナーで、これラジオ日経のセミナーなんですけど、
はい、
なんと私がリートのセミナーに出ると、私はこう見えてね、東証リートセミナーとかリートのセミナーばっか出てるんですよ、あの今のね、日本の円安バーゲンセールによる不動産バブル、その割にはリートが上がってない、
はい、ちょっと足元回復してるかな、
地銀が大損超えて全部売却してますんで、はい、決算対策で、まあ、ちょっといびつな相場になってるんだけど、はい、面白いんですよ、海外市場もゴールドがね急騰してるのに、はい、ゴールド ETF は下がってると、みんなゴールド ETF 売ってビットコイン ETF が出たんで新しい、そっちの方買ってると、もう明日何上がるっていう人たちしかこの世界にはいませんのでね、まあ、そういうことになっちゃうと、で、まあ、あまりにもね、はい、ちょっとリテラシーのない相場になってきた。
そうだ、そういうことだ。
そう。
そういうことですよ、リテラシー。
でね、金融庁のホームページに書いてあるんですよ。リテラシーのない人は何やっても結局大損しますって書いとるんですよ。はい、金融庁のホームページに、NISAの、みたいなね。いや、そういう結果が出てるんだって、これまでの統計で。いや、私はだからね、流行り物に乗るとね、一生物の高値、私みたいにある銘柄買ってね、30年ほどの最高値で指標に乗ったままっちゅうね、何年経っても抜けないと。ね、あの、この番組でも言いましたけど、先週も言ったのかな、89年12月末に、日本工業銀行、今合併して、みずほ銀行になってますけど、当時の、価格、89年12月で買ってるとね、今まだ 95% 含み損なんですよ。だからあれ、不動産バブルで銀行がめちゃくちゃな、金貸してね、今でいうあの1円も金持ってない人にでも融資して、1軒買うとまた次買えつって融資してくると、そういうね、景気のいい時代があったんですよ、皆さん。
景気がいいんですかね。
むちゃくちゃだっていう、今からすれば。
いや、私んとこ不動産屋来て崖の上の土地でも売れるんだって豪語してましたからね、本当に売れたんですよ。河原の土地とかね、水害があったらこれどうするんですかと言うんだけど、誰でも売れたと。だからニュートンと一緒ですよ、狂気がね、バブルの後半相場では狂気が市場を支配すると、はい、あ、そういう意味で忘れたけど、あのマネスクの YouTube で、はい、マネスクエアの津田さんがなんか世界最大三大バブルの解説してたんだけど、はいはい、あれね、今日銀がやってる政策ってミシシッピバブルっつって、はい、まあそっちの方ね、こんなあの番組でやってる時間はないんで、うん、あれなかなか面白い話なんですよ、
NHTV の方で、
うん、はい、今ミシシッピバブルをやってて、この円安になってると。で、まあ、それは置いといて、日野さんがぼやくようにですね、3ページ。日銀が利上げや利上げや言って言っとるけど、今いくらだこれ、0.789 ですよ。1% もいっとらん。10年持って 0.789 回と。ね。経済しんどるなと。いうような金利しか出てないと。で、じゃあアメリカはどうかっつったらね、これもぎっこんばったん激しくて、4ページ。もうね、上げ下げが割と、チャートの真ん中辺とは上げ、金利が上昇相場で、その後、金利低下相場来たでしょう。その後はね、うだうだ上げたり下げたりしとるだけで、まあ、まともな相場になってないんですよ。だけど、今後の日程を考えると、11月まで上田さんが何もしないんであればですよ。アメリカのもう金融政策次第なんですよ。そのアメリカもな、11月まで何もせんのじゃないかって話になってきて、そうすると眠たい相場にならないといいけどなと、私も日賀さん同様にね、開店休業になっちゃうと困るなと。で、ドルインデックスも迷走しておりましてですね、5ページ。なんだこの前売りになって今度買いになったと思ったらまた売りになっちゃって、今またねアメリカのインフレが収まってないみたいな話になって戻ってきとると、ドルが。だからまあなんだか知らないけど、まああのその日暮らしみたいな相場でね、明日は明日の風が吹くっていうような感じで、なんかねその日に起こったことを深刻に分析したって何の意味もないと。いう気が私はしとるわけです。で、6ページ。まあ、通貨の動きを見ておきますとですね、 これはあの私のメガトレンドフォローの順張りシグナルがあのドル円でドル売りの円買いになりまして、黄色い矢印が出てから売っとるんだけど、なんや戻ってきたやないかと、
まあ、買いにすぐ転換しそうな
感じ、担がれとるやないかっていう感じなんだけど、まあ今のところトントンみたいなもんですけどね、これねトレンドがないんですよ。だからうだうだうだうだ、まあ別に赤になったらまた買うだけなんだけど、なんだかね、それまでドル円ってずっとこのところいい相場だったの、買いトレンド売りトレンド買いトレンド売りトレンドと、ここからね持ち合いに入られるのが一番嫌だなというのが私の何とか覚えてほしいなと。で次はね日経平均でございますよ。まあこの番組でも靴磨きの少年の話をね、私もワネースクエアのあの、YouTube でやったんですけど、月一のウェブセミナーで、まあちょっと靴磨き的なね、わけばやしさんなんか今はね1日2本仕事をこなしてると引っ張りだこで人気者でそこらじゅう、これはね若林さんバブルの現象なんですよ。
そうかもしれないですよね。そうそうそう、
だって多分ね若林さんが生涯、はい、MC だとかねアナウンサーとかやってきた中で今一番忙しいでしょ。
そう、3人子供が生まれてから一番忙しいんですよ。
子供が3人あの独身だった時代は暇だったのに子供3人、いやどこ行っても若林さんいるんですよ。私もふらーっと行くと、あれ若林さんセミナーやっとるわと。いやそのぐらい引っ張りだこでね、これはね若ちゃんね
バブルです
か。バブルですよ。いやこれでまあそれは置いといて、バブルっていうのはね、口座開設がもうできないとかね、口座開設数がね、その月に30万できると。私はね、今まで何回もそれ経験してるんですよ。正月のセミナーがあって、史上最高記録だっていう話を聞くと、必ず被ってこうなっとるの。で、まあこれなんで、じゃあ下がったかって言ったら、日本企業のファンダメンタルと一切関係ない。上田さんが金利上げるっていう話が世界中に広まって円高になったから落ちたんですよ。で、その次の8ページがね、日銀の政策変更を控えた円高で日経平均が急落って海外で報道されとるじゃないですか。円高で落ちとるんですよ。で、その隣に解説がしとるんだけど、まあなんや、日本経済の復活とかね、まあそんな記事ばっかバンバン出てると、ね、どれだけのデジタルインクが費やされたかと、ね、日本株はもう35年ぶりのね、高値だと、これから買いや買いやとそこら中は煽っとるわけですけど、要するにね、円高になったらドスンと落ちたと。で、ここで買い取るじゃないですか。日本株のパフォーマンスがいかにファンダメンタルズに左右されていないか、そしていかに全面、円安に全面的に依存しているかと。私が言ってるように円安大バーゲンセールでね、アルゼンチンと同じ理由で上げてるんですよ。アルゼンチンは5年間ね、地獄の経済状況だけど、自国通貨建ての株価は5年間上げまくってるんですから。だから、まあちょっとね、そこら辺冷静になった方がいいと。で、靴磨きっていう意味ではね、靴磨きじゃないんだけど、これは後で米株のコーナーの時に説明しますけど、9ページ。ダムインデックスっていうのがあるんですよ。愚か者指数とでも言うんですか。これ今、ダムなんとかでなしね、変な映画やっとるでしょ。
ダムマネー。
ダムマネーですよ。ね。愚か者が天井つけに行くんですよ、相場っちゅうのは全部。古今東西の歴史見ると。でね、今まで日本の投資家って逆張りしかしないちゅっとのに、順張りして、順張りってまあかなり高いとこから入ってきたわけですけど、3月一周はね、3ヶ月ぶりの大きさだと。で、比嘉さんが言う4万円突破したとこで買っとるわけ、みんな。もう辛抱たまらんと。これは一回は落ちるなと、はい、その大天井を打ったわけじゃないけど、まあそういう現象が出たんですね。で、何をその心配してるかって言うとね、今海外勢も売っとるの多いんですよ。4万円超えてリグったっていう話を私もね、はい、向こうの運用者から聞いたけど、でね、日本株買い円売り同時に 為替ヘッジしてるところがあるの。すごく多いんですよそれ。要するにドルベースだと上がらないから、うん、で日本株手じまうと今度は円買いのフローが出てくるの、ヘッジ外しの。だからこれ相乗効果でね下がっちゃう面もあるんだけど、まあちょっとね個人が高値掴んだっていう感じで、これはしこってね、少なくとも値幅か日柄かどちらかでちょっと調整になってもおかしくないと。でみんなが心配したのはその3点セットっていうのは何かって、マイナス金利 YCC ETF 買いですよ。でなんで日本株がねここまで上げてきたかちゅっと、これはもう紹介したと思うんだけど10ページ。これはね安倍さんのアベノミクスが今まだ続いてるからなんですよ。ね黒田さんの異次元緩和つって、要するに日経平均と日銀のバランスシートはもう 90% 相関してるんですよ。日銀の ETF 買いが増えると国債買い取りとか買い入れとか、要するに日経平均も上げていくと。こんなもんね、自作自演相場もいいとこじゃないですか。自分で買って自分で上げとると、で含み益が増えたと。じゃああんた売れるんですかって話でしょ。70兆円も買ってどうすんだと。いやこの前ねある人が私に電話かけてきて、中国は株価操作しとると、 ETF をね日本円で4兆円も買ってけしからんつって怒ってんだけど、あんた何言うてますんやと、日本70兆円も買ってますよとね、中国を上回る株価操作をやっとんですよ。だからまあそれをね沖縄さん言うようにこの3点セットも今回やめるって宣言した方がいいと、はい、まともな人はそう言ってんですよ。みんな知ったらね、いやこれこのバランスシートと連動しとるのに日経平均は上がらなくなるっちゅう不安が出てくるわけですよ。このままなんでね、素人投資家が死ななくて済んだかっちゅうのは、日銀が下支えして株価の下落をこの十何年間止めてきたから、なんとか持ってるんですよ。だからその、下支えがなくなるっていうのはちょっと大きなことだと。で、残りの通貨の動き見ときますと、11ページ。まあこれも悪くはないんだけど、ユーロドルもね、上昇気流に乗っとけれたかなと思ったら、またアメリカの金利上がってきたんで、今ちょっと反省しつつあると。まあ赤い買いトレンドのままなんだけど。
あと割と最近あれですよね、フランス中銀総裁だとか、ベルギー中銀総裁、うん、なんか、6月にも利下げみたいな。
そう。
なんかフランスはでも、
それはね、
春には利下げって言って、次回かって思ったら、夏至の前までが春だって言って、
ね、ECB は、まあ、ブンデスバンクみたいなとこもある一方でね、まあ、ドイツ経済今ロシアのあれでむちゃくちゃだから、ほいで日銀が辞めるとなったらいつでも残りは ECB がいつでもやらされてるんですよ、ね、で特にこれからね冷戦構造で日本は良くなるっていう人も多くいるんだけど、私はね第二次世界大戦の敗戦国のドイツとね日本がねババ掴んでもおかしくないなと思ってるんですよ。で、今のところはね何でも言うこと聞いてますから、いい気分に金融立国とか行って役人もおだてられてアメリカから調子に乗ってるんですよ。でもどっかで橋を外されると、だって US スティールだってね急に買うなとか言って、あんなもん自己都合でね、あいつらダブルスタンダードの国ですからね、はっきり言って
アメリカとしてはね、あれだけ自由自由だって言ってる国がね、
昔ロックフェラーセンターね、高値で吸った金で買わされてね、底値でアメリカが買い戻したような話ですよ。どっか一時的に預かってくれっちゅうだけの話なんだから、金融なんて右のものを左に動かしてるだけの仕事ですよ、わけばいさん、金融っちゅうのはね。でコンサルっちゅうのはええ加減なこと言って金が儲かるっちゅうんで、その2つがあと IT と三大産業じゃないですか、アメリカの。だから私はねこれからもう実物経済の時代がね徐々に迫ってくると、ブリックスプラスで、そうすると G7 の国はね凋落の一途じゃないかと思ってんだけど、まあ腐ってもアメリカですから、アメリカは私は生き残ると思ってんだけど、日本はね捨て駒にされてもおかしくねえなと。で11ページ、 まあこのユーロもこんな感じでね、まあいまいちようわからん相場と、まあ一応買いシグナルは出てると。で、ユーロ円。これもね、売りシグナルが出ちゃって。まあドル円が下がったからなんだけど、で、このシグナルが正しいかどうかわからないけど、日野さんね、下の標準偏差見たら両方下げとるでしょ、うん、このシグナルはあんまり当てにならんと、うん、要するにトレンドが出てないんですよ。で、ポンドドルだけは強い。まあそんな強いトレンドがこれも出てるわけじゃないんだけど、一応ね、レンジを全部振り払って上行った。だけどアメリカの金利上がってまたこれも反省と、まあこれはユーロと似てる。で、ポンド円さんだけではですね、なかなか黄色くならないとね、次のページね、このポンドドルの、まあ、ポンド円はしっかりしてるなと。ただこれもね、日野さん、大きな目で見るとね、皆さんチャートの左側はポンド買いの相場だったけど、はい、今横ばいみたいなもんじゃないですか、まあ、つまらんなと。で、ドル安の受け皿になってるのは何なんだっちゅうとね、ゴールドですよ。ゴールドが次のこの火柱高しまして、で、この、まあ、最近、これこそ標準偏差もね、バーンと上がったんだけど、低い位置から、もう典型的なトレンド相場でね、これ絶対相場に乗らないといけないっていう形状なんだけど、まあ、今また、アメリカの金利下げ、なんだ、もしかしたら利上げするっていう人もたくさん出てきて、いや、本当だよ、日野さん。債券のエコノミストでもう、利下げは放棄したと。で、利上げに追い込まれるかもわかんないというのもあってね。で、まあこのゴールドと例のビットコインだとか、暗号資産がね、ETF が出るっちゅんで、まあ受け皿になっとるっちゅうのが今のところ。だから通貨自体は動きがちょっと乏しくてね、はい、まあゴールドとかそのビットコインにエネルギーがいっちゃってると。で、次の16ページはドル建てと円建てのゴールド価格。まあ、ゴールド史上最高値更新でね、上がドル建ての金の価格なんだけど、ようやく行ったかと。私なんかね、4回騙しが入ってんですよ、これ、ブレイクアウトで上の。で、今度は行くんじゃないかと。あれ、若林さんと撮ったんだけど、動画をね、YouTube で撮ったんだけど、いや、上がってくれてよかったなと。だけど、冷静に考えたら、日野さん、その下の、円建ての金なんて、ずっと、最高値ね、更新相場で、これは皆さんね、円の購買力が、ね、比嘉さんとか私の認識では、ドル円というのは100円なんですよ。海外旅行行って100円で換算する癖がついてる。それが今や150円ですから、5割もね、円の価値が落ちちゃったと。いうことで、最後に、ゴールド円の CFD の、まあ、相場なんだけど、こんなもんね、売りは全部ノイズみたいな感じで、まあ、ひたすら上げまくっとるというのが今の相場で、まあちょっと私も日野さんもそうだけど、カレンシーの為替の方ちょっと動いてほしいんだけどね、まあパウエルとそのなんだ上田さんの姿勢を見るとね、先が思いやられるなという感じはするんですけどね。
はい、ここまでマーケットサインのコーナーをお送りしました。
Thank you for listening to ラジオ日経。ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聴きの第1放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル、本日この後夜9時30分から。 Stay tuned, Stay tuned.
政治がわかるポッドキャストが配信中です。吉野直也の日経切り抜きニュース、
ホットなニュースを熱く伝えます。
日経のベテラン記者が最新の政治ニュースを総まくり、経済の視点からも詳しくお伝えします。毎週火曜日の配信です。詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください。
ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。フリートーク番組七日もしか発見伝、毎週日曜夕方6時20分から聞いてください。
トゥデイズマーケット。
トゥデイズマーケットです。今日は鎌田さんがお休みということでマーケット大引けの値などをお伝えしておきます。日経平均99円74銭安い 38,707 円64銭で大引けを迎えました。反落して終えています。トピックスはプラスとなっています。プラス 9.21 ポイント 2670.80 ポイント、そして東証グロス市場250指数が 16.72 ポイントのマイナスで 721.48 ポイントとなっています。そしてプライム市場全体の商いです。売買高は23億6898万株、売買代金は5兆7934億3500万円となっています。そして、値上がり銘柄数が全体の 59%、977銘柄。値上がりの方が多いんですね。経平均はマイナスとなりましたが、さあですね、値上がり銘柄数が 59%、値下がり銘柄数が全体の 38.1% で682銘柄。変わらずが47銘柄となっています。日経平均のマイナス寄与度で見てみると、東京エレクトロンが180円日経平均を押し下げてトップだったということです。そして業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は工業、石油石炭、電気ガスと続いて値下がりの上位が海運、銀行、電気機器などとなっています。そして商品市況を見ておきます。直近の国内の金先物 1g 1万339円34円高 0.32% の上昇。
産金株も上がってるらしいです ね、
今株ね、1万円を超えてきて、直近の東京原油先物もプラスです。1キロリットルあたり7万4200円1110円高 1.51% の上昇となっています。ではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです。はい、
まあ、先ほど言いました、愚か者マネーインデックスですよね。19ページ、ダムマネー、うん。ダムマネーって映画今、なんだっけ、あれ、ミーム株の話か。
そうですね。
何でした
っけ？ AMC か。ビデオ屋さんの。
まあね、まあ、いつの時代も、まあ、そういう掲示板見て、明日何上がるとか、そういう人たちいるんだけど。はい、まあ、このダムマネーが買うとこの赤のラインが上がって、
はい、
下がるとまあ、あれと。で、最近はちょっとぐちゃぐちゃ分かりにくい動きしとるんだけど、コロナの時に急落した時にね、はい、2020年かこれ、
20年だと思います、
はい、まあピークで買っててドスンとそこでぶん投げたと。まあこれが典型的な動きで、
はい、
まあリーマンでもドットコムバブルでもまあこういうことになると。
そのダムマネーインデックスが高かったら
要警戒、
うん、ああ
だってみんなが買ってきてみんなが儲かるっていうのはね、相場っていうのは昔から少数者が生き残る世界なんで、
はい、
そこがね、私が一斉行動とかブームを嫌う理由なんですよ。
赤信号みんなで渡るが怖くないってやつですね。
でみんなで落ちていくのも怖くないんだ日本人
自分だけじゃないから。
そう、日嘉さんが自分だけ損してるっていうのは耐えられないんだけど、ね、西山も明林も全部やられてるとしょうがないかと、うん、いうことで日本は収まりがつく国なんですよ。で、これはね、人間の心理に従って行動すると株式投資で必ず損するっていうのはね、
はい、
プロスペクト理論って津田さんなんかもよく説明しとるけど、
はい、
もう心理学でもう証明されてるんですよ。で、個人投資家に私はよく言うんだけど、焦りっていうのがあって相場をやった場合にもうほとんど損すると、
はい、
まあ相場どころか博打ごとは全部そうですよ。今やね、こんな国家公認の賭博場みたいになって、アメリカも日本ももうなんか AI だなんだかんだっつってね、みんなオプション取引でしょ、うん、まあなんか知らないけど、まあ節操のない世界なんだけど、この乗り遅れるなとか取り逃すとかね、私だけ儲かってないのは嫌だとか、そういうことを根拠に相場やってたら高値で買って安値でぶん投げるっていう結果になりますよと。で、ダムマネーと SP500 のね、この黒い線が SP500 でダムマネーのあれが出てんだけど、個人投資家が繰り返しになるが、これ私が言ってるんじゃないですからね、ランス・ロバーツさんちが言ってるんですよ。 個人投資家はスマートマネーと言われる機関投資家、まあ機関投資家がスマートかどうか分かんないけど、比べて非常に株式を今ロングしてると、要するに買い持ちが多いと、賢い投資家と間抜けな投資家の違いは、間抜けな投資家が市場の、天井付近で投資して、市場の底値付近で売却することが多いと。だから今ダムマネーが上がっとんだからね、気をつけた方がいいですよと。で20ページ、よくこんな指標作るなと、アメリカらしいなと思って、日本でこんな指標証券会社が出しとったら個人投資家ばっかりなのに、何なんだこれはと、そういう話になっちゃうと。だけどね、世の中は皆さん現実を受け止めないと、臭いものには蓋でいくのが日本なんだけど、やっぱりね、そこはね、アメリカは面白い国だなというのをまあ感じるんだけど、でまあそれともかく20ページ、これね、ザッカーバーグ、ペゾス、まあ全部バフェットから何からね、金持ちは今全部売り越しじゃないですか。はい、株ってバンバンリグっとる。だって、まあこんなこと言ったら怒られちゃうけど、私はある人にね、最近株の、大量売却、いや、こんなに上がってんのに売ったんですかって言って、それはまあアメリカ株の話なんだけど、いや、全部手締まったって言っとんの。ええー、って、なんでって言ったら、いや、一生に一度の売り場が来たんだと、
はい、
で 2,3 年以内に心配しなくても買い戻すからって言ったんですよ、ね、いやそういうもんかと。だから金融、まあ、自分が持っててもね、まあ下がってもええ中止は別ですけど、持ち続けて、まあそういうタイミングなのかなと私もちらっと思ってると。でとにかく、金持ちが全部売って誰が買っとるんやと、個人投資信託と投資信託と、金持ちに出口の流動性を与える愚かな人々と、これもダムマネーの話ですよ。で、ゴールドマンの機関投資家向けのセールスは何やっとるかって言ったら、ビックスのコール買えと、ボラティリティが上がるってことは相場の下げにね備える保険をやれっつってやっとるんですよ。今全然正反対じゃないですか。だけどアメリカの報道はこうやって強く弱気両方の報道が出てるけど、日本はねいつでも買い場ですから、こんなあれはされないわけですよ。年中買い場だと、ね、不動産屋と一緒わけじゃん。私のとこに不動産がしょっちゅう来て、買い場ですから買い場ですからって、お前一年中何十年も言い続けてるじゃねえかという話で、面白いんですけどね。私の周りってね、不動産ファンドがすごく多いんですよ。うん、私は関係してないんだけど、友達で。
今度、リートのセミナーも。
そう、あんまりね、でもね、最近強気のこと言ってない。まあ、それだと思うと、21ページ、はい。マクドナルドもね、比嘉さんがもうアメリカ行ったら食べられませんよ。今、ビッグマックいくらすんか知らんけどさ。1000円ぐらいすんの？
食べられるんですかね。いや、そんな感じじゃないですか、もしかしたら。
で、アメリカ人も食えないって言ってるわけで、調子に乗って値上げしてたらね、200日移動平均割っちゃったと。でその隣はアドビですよ。アドビも AI やってるから買いや買いやっつって煽りまくってんだけど、マイクロソフトのね、画像生成論が優秀だって話になっちゃってね、アドビに搭載しとるのに、なかなか大変だなと、バブっとる、AI でさえこんなことかと。で、次はまあゴールドの辛抱者のね、リバタリアンの、ピーター・シフさんが言ってるのは、マグニフィセント7の荒野の7人のテスラはもう、46% 下落しとると、高値から。で、今アップルももうダメでしょ？なんか AI のなんか会社買うとかなんか投資するとか言って昨日出てましたけど、自分どこで作れんのかという話でしょで、要するに、Google もあれだし、メタは調子良かったんだけど、トランプがね、あら国民の敵だと、メタっていうのは。で、トランプ当選したら何されるか分かんねえと。怖い国ですよ。TikTok 流行って、今度アメリカが強制的に売れと。
はい、
あんなもんね、だから気に入らんプラットフォームは全部潰してやるってことで、 X だっていつなくなっちゃうかも分かりませんよ。言論の自由とか言ってイーロン・マスク嫌われてますからね、民主党政権から。だからだんだんそういう全体主義に世の中向かっていってるっていうのはもう間違いないんです。で、まあ景気いい景気いいって言ってるんだけど、アメリカの借金は増えまくってるし、こんだけ金ばらまいてるのに世界企業のねデフォルトが2009年以来の件数なんですよ。要するに企業倒産が多いと。だから本当 AI だけじゃないかと。だってこんだけ株が上がっとんのにね、アメリカのウォール街リストラばっかりだからね、今。人員削減。コンサルもそうでしょ？いや、だから AI だけですよ、ほんと。いや、だけどそれも優秀なやつだけですからね、金くれるの。で、昨日のアメリカの動きでテスラが 5% 下がっとんだけど、その隣のキャシーウッドさん。テスラに乗っとるキャシーウッド。はい、キャシーウッドはね、イーロン・マスクとすげえ仲がいいんですよ。で、この人はね、もう私は儲かるとか損するより何を評価してるかっていうとね、理路整然と物事を説明して、理路整然と儲けて、理路整然と損するんですよ。こういう人はね、分散投資がしやすい。だからまあ、この前ね、キャシーウッドアホやと。キャシーウッドがね、なんだっけ、NVIDIA 打って、それから NVIDIA が暴騰しとるとか言ってみんなに叩かれてんだけど、キャシーウッドは 5ドルで買っとんですよ、NVIDIA。で、150倍で売っとんだからいいじゃねえか、という話なんですけどね。まあ、とにかく、どういうんですか、かなり偏った相場になってきたな、という気がしとるわけですけど。
ここまで、トゥデイズマーケットでした。
スタートしました。13頭これからスタンド前に出てきますが、やはりサイレンス鈴鹿、
スタートしてすぐに先頭に立って逃げていくあの馬、決して前を走らせず己の走りでレースを支配するあの姿に憧れる。他人の顔色を見て愛想笑いをする毎日、自信が持てないために前に出ようとしない自分を謙虚という言葉で慰めている。そんな自分とは違うあの馬は、人の目を気にするな、自分の思うがままに走るんだ、そう訴えかけているようだ。そうだ、自分の姿で走るんだ、遠慮なく全力で。ラジオ日経。
アイネス風神五輪、堂々逃げ切った見事中野騎手、アイネス風神ダービー制覇。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ、トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、冒頭から日賀さんが開店休業だと言ってちょっと動いてほしいなというお話でしたけれども、世界戦略通貨どうなっているんでしょうか。
はい、まず OG キウイの報告の方からいきますと、はい、この1週間で3回利益確定の回数が重なりまして、はい、1004回ということで、先週の段階で実は1000回に乗っていました、
はい、
ということで、利益確定の回数3回増えて994円、利益が積み重なりましたので、はい、67万2721円ということで、評価損今日もやっぱりちっちゃいんですよね。
2631円。
そうなんです、まあ、真ん中で動いているという反面、あんまり動きがないっていうこのいたしかゆしのところではあるんですけれども、
いやなんかね、私ね、今週マネースクエアさんのねレポートで全部のチャート載せたんだけど、ユーロポンドも、私に言わしたらですよ、ユーロポンドの相場の方が日野さんまだまとも、本当にねトレンドがないのはね最近の OG キウイ、だからまあトラリピにはいいんだろうけど、
いやあまりにも幅がないですよ。でもやっぱある程度の幅を欲しいです。
どう見てもユーロボンドの方がなんかビューティフルな動きしとるぞという気がなんとなくしたんだけど、
そうなんですよね。最近もう本当にユーロポンドもはじめ、どの通貨も動きをなくし始めているっていうことで、まあ次のチャート、こちら、11回利益確定という形にはなってはいますけれども、合計で、こちらも2113回という、まあ利益確定の回数こそ両方まあ、1000と2000ということで、まあ、3つの通貨ペアありますので、こちらの方は、回数当然多くなってはいるんですが。
どれが動いたんですか？
今週は、まあ、ユーロポンドですね、ちょうど真ん中のあたりで、下がってきたというところで、売りの方が利益確定が進んでいるというような状況になっています。
確かにちょっとエネルギーを貯めている時間ということはね、ずっと言ってるんですけどね。
そうなんですよね。まあ本当にリスクは逆に言うと、はい、だからこそ抑えられているのかなというところで、まあ来週日銀の結果がどうなるにせよ、はい、クロス円は多少インパクトが出てくるのかなという印象はありますけれども、逆に言うとこの3つの通貨ペア、大きく損が膨れるリスクもないのかもしれませんが、はい、動いてくれないかななんていうふうに社内ではちょっと話をしています。
そうですね。どこが、
そんなことはないです。
どこが
OG キュウイが 1.07 ミドルをちょっと超えてきましたんでね。
はい、はい、あ、OG キュウイ 動きが出てきましたか。このチャートにはね、ちょっとまだ反映されてないところなのかもしれないですけれども、
どうしてもこれってまずそもそもの利益のあれタイミングって今週の火曜日ぐらいまででしょ、出てるのが。
そうですね、13日までのデータになってます
というようなところにもなってますし、まあ、チャートはさっき番組がスタートするぐらいからじりじり上がってるのはちょっと横目で見てました。
なるほど。はい、ここ積み上げて回数、リピート回数をね、積み上げてくれるのかどうか、動き期待したいところですが、
はい、
ね、何か材料ありそうですか。
まあ、目立った材料というのがやっぱり今後ないっていうところにはなりますが、まあ、一応、材料としては来週、はい、オーストラリアの中央銀行の方で、会合がありますので、まあ、中身は目立ったもの出てくる期待っていうのはちょっと小さいかなと思っていますけれども、
日銀の時間と被るぐらいなん
ですね。18、19、あ、そうですね、う
ん、で大体日銀って時間がはっきりしてないじゃないですか、はいはい、他の国は全部時間はっきりしてるんで下手したら RBA のが先に出ちゃって、 でもみんな日銀待ちになってるからそっちの方にも何にも反応が示せずみたいな
そっか、忙しいですね。イギリスも来週あるんですね。
ま
あ、
そうですね。来週は結構中央銀行ウィークってなんか津田君たちも言ってたような気がしますね。
はい、ということで何か動きが出るのかまた来週に期待ということですが、キャンペーンのお知らせがありますかね。はい、
はい、まあ、これ2月からずっとご紹介しているキャンペーンではありますけれども、はい、3月いっぱいということで100万ポイントプレゼントキャンペーンということで、うん、入金額に応じて最大100万円まで、100万ポイントまで、ポイントがもらえるというキャンペーンです。はい、ご入金の10万円ごとに150ポイントということで、まあ、世界戦略はじめ他の戦略もご紹介していますので、うん、ぜひこのタイミングに入金をして、キャンペーンにこれエントリーが必要ですので、はい、必ずエントリーをして、お取引を始めていただければと思っております。
はい、
そしてまあこの世界戦略をはじめ、気に入ったよという方に関してはぜひお友達紹介プログラムをご活用いただきたいと思っていまして、はい、実は今日が、お得にこのキャンペーンを、お友達紹介プログラムを使っていただける最終日なんですね。うん、こちら紹介いただく方、マネースクエアのお客様でないといけませんけれども、はい、マネースクエアに口座をお持ちの方は今日中に、キャンペーンページというのがマイページにありますので、うん、そこからエントリーが必ず必要になります。
はい、
でそうするとですね、通常のご紹介プログラムというものに上乗せして2000円キャッシュバックキャンペーンということになりますので、はい、今日中に紹介したい方いるなっていう方はぜひまずはエントリー、うん、そしてご紹介いただく方の口座開設やお取引に関しては3月中でしたら大丈夫ですので、はい、まあ、あの人に紹介してみようかなというタイミングがぜひ今日お考えください。
マネースクエアでお取引しているお友達がいる方は、はい、その方に、ね、お伝えしてみるのもいいかもしれません ね。あなたとお友達に2000円キャッシュバックというキャンペーン、今日までエントリー 期間が今日までということですので、うん、はいはい、ぜひこちらもご活用ください。 ということで、ちょっと世界戦略通貨ね、今エネルギーを貯めてて、いつ動き出すのかっていうのがちょっと楽しみではありますけれども。小暮さんもまたぜひお伝えに来ていただけたらと思います。
なんか反応鈍かったですね今日の小暮ね。
どうしたんでしょうか。
相場があまりにもこんなせいなのか
何でしょうか。
いやちょっと花粉にやられてる
だけだと思います。花粉にやられてるんですね
いやエネルギーをね株に持っていかれたんですよこのところ、
はい、
うん、まあだから私がやってる中で言うと株でね儲かってる時は為替が止まっちゃって今度為替で儲かり出すと株が止まるという、うん、その繰り返しを最近やってんで、まあ、株もそろそろちょっと黄昏てきましたんでね、うん、通貨もちょっと動いてほしいんだけど先ほどから言ってるように上田さん何もしねえしさ、はい、ねえアメリカはどんどんどんどん利下げ観測が後ずれしとるんで困ったもんだなと、
ねえまあ、一旦は来週のそのね衆議院会合ウィークということで、うん、そこをこなしてから株が落ち着いて、うん、通貨にもね動きが
完成にも、まあ、5月頃に動くんじゃない、
そうですね
なんか今変な間合いになりましたし
そうですね、
まあ、こう言っちゃあれなんですけど後付け的な発想かもしれないですけど、はい、日本の金融機関って決算本期末なんですよ今月、はい、ってなっちゃうと今日で15日でしょ。そろそろバックオフィスから決算の数字もう固めて動かしたくないから、
はい、
余計なことするんだよっていうようなそういう時間帯にも入ってくるんですよね。
3月はね世話しなくてね今日あの近くの高校で卒業式やってますよ。あ
そうですねそういう時期ですよね。
そういう時期なんですよ。マネースケアさんにも来月には新入社員が入ってくるとか、
う
ん、まあ3月4月ってだからバタバタするんですよ、
うん、
で桜の花が散ってね5月を迎えるとそこで動くと。
なるほど、
まあ、ぜひこのタイミングで王子9位にバタバタしてほしい、
はい、バタバタしてほしい
入るにはちょうど、ね、
そうですね
入りやすいいいところだという言い方にはなるの で、はいはい、であとは仕掛けさえしておけば動くのを待ってればいいっていうだけの話なので。で
もだってど真ん中にあるんだからさ上行っても下行ってもいいんでしょ
う。そうですよ。
とにかく
仕込んどいたらいいじゃん。
そうですね、
バタバタしてほしい、
うん、
はい、そんな来週になってもらえればと思っています。
始めてみたいと思ってた方はぜひこの春からね、はい、始めてみてはいかがでしょうか。ここまで小暮さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか。特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実、投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であればすべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。口座開設はもちろん無料、お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページや X などの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中、
ぜひ聞いてください。
人生の半分損してるって言ってるやつは疑ってかかった方がいいですからね
は
い、若者の皆さんは怒っていいですよ
怒っていい。
データ活用を楽しく学べるコンテンツ Your Data, Your Life、 各種ポッドキャストサービスで配信中。親しみやすいテーマから データとの向き合い方を考えてみませんか。
Your data.
Your data.
Your life.
Your life.
西山孝四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日は前半の続きということで、日本の債券市場と経済の崩壊を防いできた日銀というテーマですね、
はい。うん、まあ、なんでね、相場がまあこれから動きにくいという観測になるかというのは、日銀が本当に金融を正常化するんであれば動くんですよ、
はい、
円高に。ところがですね、25ページ、これはね、金融のいろはっていうか世界の常識だけど、これね、一番、上の US が書いた、まあ、ピンク色のラインが、アメリカの、政策金利の動きなんですよ。でね、その下のブルーがヨーロッパですね、まあ、ECB ですよ。利上げやったら一回で終わりとか、そんなことはね、グリーンスパンが昔かなり利上げしたり利下げしたり変な変則的なことを彼が最初に持ち込んだ、まあ変な政策やっとったんですけど、市場との対話とか言いながら、普通は物価が上がってきてインフレファイトするんだから、金利は上がりだしたらしばらく上がる、で下がり出したらしばらく下がる。だから債券相場っていうのはある意味トレンドを持ちやすい。利上げを政策当局がしたら、だから為替もそうなんですよ。それで金利が上がればね、その国の通貨買われるとか、そういうことでやってきたんだけど、日本だけはインフレになろうが、デフレになろうが、景気が良くなろうが、悪くなろうが、何にも関係ない。このネガティブレートっていうのはね、マイナス金利のことなんだけど、ゼロ以下の金利にずーっと沈みっぱなしなんですよ、未だに。このジャパンと黒いライン。で、ECB は日本よりもマイナス金利の深掘りはしとったんだけど、インフレになったらちゃんとね、アメリカに連動して上げとるじゃないですか。
4%。
で、私はあらゆるエコノミストとかアナリストとかね、知ってる人に声かけてたまに会ったりすると、おかしいでしょっつったら、はい、日谷さんが言うように頭がいいもんで理屈つけてね、日本はいや失われた30年だとか、デフレから抜けられないとか、そんなことばっか言ってね、エクスキューズは頭がいいからうまいんだけど、こんなもんね、日谷さん、正当化できないですよ。
いや、だってマイナスっていうのが
アメリカと変わらんインフレ率なのに、日本もなんで日本だけマイナスなんですかと。で、これで預金者が怒らないのが不思議。本来なら 3% も 5% もね、金利もらえた90年以降ずーっと低金利で、そんなもん景気が良くなるわけね。昔なんかね、80年代90年代なんて、私の知り合いなんか金利で息子大学とかに行かしとって、金利だけで全部行ったっちゅう。だって、日本だって 8% 9% 出とったんですから。一時払いなんだ、養老保険だったっけ、えらい流行った時代があったけど、ゆうちょのね、10年定期とか。いや、こんなもんね、目に見えない、資産の収奪に等しいんですよ。金利をつけないっちゅうのは。で、それをずっとやってきて、じゃあ今度ようやく抜けるのかと。と、海外の普通の投資家はですね、じゃあ ECB とか FRB みたいに、上田も金利上げていくだろうと、当然思うじゃないですか。いや、上げないんですよ。だから、こんなもんね、まあ、金融抑圧っていうか、なファイナンシャルレプレッションっていうか、なんだっけ、もうとにかく国の借金減らすためにやっとるのか、アメリカのためにやっとるのか、いずれかの結論しかないって言われとるんですよ、
はい。
まあ、どっちもあるんでしょうけどね。だから、どこ見て金融政策やってんのかわからないっていうのが、我が国の金融政策の現状だと。だから、日賀さんがね、ぼやくのもわかるんですよ。なんで上田さん金利上げないんだと。いや、上げられないんですよ、と。いうことはね、究極的には日米安保がある限り、自由な金融政策できないと、それ言っちゃったら終わりなんだけど。 まあそういうことでね。で、26ページ。まあ、私はね、マイナスをゼロに戻すっていうのはどうでもいい。まあほとんど何の影響もないんだけど、金融界にも何も経済にも。あのね、YCC を撤廃するっていうのは気になってるんですよ。で、YCC を撤廃したところで、例えば10年国債金利が 1.5 とかね、そんなになってきたら絶対めちゃくちゃな買い入れして金利止めるに決まってんだけど、一応ね、形の上では撤廃ちゅうことを歌うちゅうことになると、今までね、先ほどの政策金利のチャート見たらわかるんだけど、圧力鍋とか漬物石みたいにね、無理に金利の上昇を抑えてきたあれがね、圧力鍋の蓋開けたらバーンと吹っ飛んだみたいなことになりませんかと。だから YCC っていうのは、私がいつでも言ってるように、日本は借金大国でね、金利が上がるとインフレでね、インフレになると、実質の借金は、国が持ってる借金減るんだけど、国債の利払いで同時に大損こくと。で、これは好ましくないということで、金利を上がらない仕組みを頭のいい人たちが作っとんの。それが YCC で、3ヶ月でも、1年でも10年でも金利全部一緒ですよと。ね、ゼロですよと。そうすると、インフレ分毎年日本の、借金が減っていくわけですよ。で、それをやってたのにね、いよいよ変な、円安と、輸入インフレによって放棄せざるを得なくなった。これはね、今までの人工相場、要するに YCC と債券市場に介入して、だって自分で言ってるんですよ、長短金利操作って、はい、操作っていうのはマニプレーションでね、英語で言うと絶対やったらあかん、一番罪が重いんですよ。だから相場操縦ってアメリカでやると、はい、もう刑がすごい長いんですよ。だからそんなこと中央銀行がやっとったらね、そりゃ民間の金融もむちゃくちゃになるでしょうと。で、まあ要するにこれ終わりの始まり、人口相場、相場操縦の終わりの始まりになるかも、もしかしたらわかりも、そうなるかも、なってもおかしくないと。で、世界も日本迷惑かけてくれるなと。今までね、アメリカに言われて過剰流動性をどんどん提供しとったと。ね、無制限金融緩和とマイナス金利で。それね、なんかいきなりね、やめて利上げなんて言ったら、世界中のバブルが吹っ飛ぶじゃねえかと。だから、要するに、上田さんもね、下手に、特にアメリカの選挙が終わるまでは、利上げなんかできないんですよ。ものすごいプレッシャーだと思いますよ。で、岸田さんは何も考えてないって別に岸田さんはアメリカのお気に入りだから、はい、地位が暗謀なんですよ。え、やっぱ昔民主党政権になって、なんだ鳩山さんとか神田とかね、そういうアメリカにちょっと盾つくやつとか面白くねえやつはすぐマスコミからボロクソ叩かれて首が飛ぶんだけど、はい、岸田さんはね、非常にそういう意味ではアメリカの受けがいいんですよ。だから、まあ、長期政権になるんじゃないかと。
支持率で？
いや、支持率なんか関係ないよ。ね？で、これからは派閥なくせっていうのもアメリカが決めますからと、もう、あんたらに任せて今まで派閥の順番になんかやってきましたけど、アメリカがこれから決めると。いう風なね、アメリカも追い込まれて余裕がなくなってきてますから、同盟国がどんどんおらんようになってくる。
はい。
いうこと聞く国は。だからまあそういう意味では命の綱でね、日本にはね、今結構いい顔してくれるんだけど。まあダブルスタンダードの国だから、まあそんなことはまあ信用できないわけですけど、で、ここからまあ何がを心配しなきゃいけないか、ちょっと、この長期にわたってこんな政策を続けてきたもんで、
はい、
ね、ゼロの世界、もうみんな調達通貨で円で借金して 他で投資すると、
はい、
海外で投資するとか、何でも円で調達して、不動産でも株でも何でも世界中金が散らばっとるわけですよ。これがね、皆さん大体推定で20兆ドルあると、日本円で3000兆円、うん。ちょっとでも巻き戻されたら、大変なことになるでしょ、うん。だから日野さんが言う通り、上田さんが会見出てきてね、これから段階的に利上げしますとか、そんなこと言うわけないじゃないですか。で、今、オルカンとか買っとる人たち、円高なってどうしてくれるんだと。それこそね、文句言うかもわからない。だからそういう事態を避けるべく、市場とのコミュニケーションでね、いや、とりあえず正常化しましたと。で、あとは、データ次第ですと。
はい、
データ次第ってどっかで聞いたこと。まあ、だけど、これだけね、賃上げの癖がついちゃうと、
そうですね、
もうね、この流れって止まらないんだけど、うん、それ中小企業から何から上げろみたいなことになったら、はい、私はね、周りで聞いてる話は倒産するとこも結構出てくるぞと。うん、
思います。
だって大企業はいいけど、うん、中小とか下請けはね、まあ、一部の裕福なとこもあるんだけど、空雑巾に絞るようなリストラやってなんとか食っとんですよ、うん、いやどうなんのかなと。だから異常なあの政策を長くやってると、はい、その反動がね
麻痺しちゃってますから
ね。そう、もう麻痺してるから。だから変動金利だってね、みんな住宅ローン変動で借りてんだけど、うん、そんなもんね、上田さんがガンガンガンガン 3%5% つって利上げしだしたらえらいことになるじゃないですか、
はい、
だからまあ結局何もできんと。何もできんだけど、何もしなかったら今度資産バブルになっちゃって、
はい、
結局は遅かれ早かれ利上げに追い込まれるということになると思いますけどね。
うん、ね、もう本当満額回答以上の回答が相次いでいるということで、
政府が賃金上げろなんてね、はい、うん、民間に言うっていうのは資本主義じゃないでしょう、
ね、貯金上げるから賃上げ賃上げということでね。で
これがまた来年以降もね、その流れが続くのか、今年はそれでいいのかもしれない。
一回ねそれやっちゃうと、もっと上げろと、それでいい目に遭ってる人はね、うん、もっと上げろということで組合とかもある程度そういう流れになるわけですよ。いやだからまあどういうんですか、今日なんか私もX に投稿しといたけど、野口幸男さんなんかはもう完全に、まあ、株高っつって浮かれてるけど、スタグフレーションがやってきましたと。不景気の物価高でございます。不景気の給料高、
はい、
それはね持続はしないんです、
ね、リセッションって言ってましたもんね、はい、はい、ここまでマーケットスクエアでした。
部長どうした？最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
あ、はい、ラジコのタイム
フリー。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない、いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
マネースクエア、投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略伺っていきます。比嘉さん、こんな中どうしましょうか。
うん、まあ、確かに世界戦略通貨ペアが冴えないねっていう中にあって、はい、まあ、この番組でお伝えしているポンドル、ポンドドルはね比較的ちゃんと動いてたっていう印象なんです、はい、というか、ね、割と今月だから、いつもだいたいトラリピをこう組んでやってるお客さん見ると、
はい、
大体その成立カレンダーのところの利益金額見てると、はい、大体1位が大体 OG9 位っていうのがもう定位置だったんです、でも今まあこの3月月中まで来て、
はい、
ポンドルが結構ね今1位に結構来てたりするところがあるので、まあ、そういう意味では昨日はちょっとねドル高の影響で、
まあ、ポンドが売られるというようなところだったんですけど、別にそんな何かこれでチャート、まあ、これ冷やし持ってきましたけど、うん、別に何かこれでトレンドが変わった雰囲気も全くないわけですよね、はい、っていうところなので、
ポンドもでも6月頃に利下げするっていう観測になってんの
よ。だからまたこれが分かんないじゃないですか、ECB も
なんか BOE も8、11、12っていうなんか報道もありましたよね。8月か、
だからね、本当に私がじゃあないって言ったって誰も信じないでしょっていうような、
なんかバランスで言うと、
い
や
それ分からないのはね、はい、変な金融危機が起こって、またねアメリカの地銀が倒産とか言うと、
はい、からそうですよね、
ゴロッと変わっちゃうんですよ。だから相場の未来なんか誰もわからないんでね、うん、今の予測っていうのは今見て将来もそれが永遠に続くっていうことを言っとるだけで、はい、実際なん何の意味もないんです、
う
ん、
そうまさにその何の意味もない、うん、結局また後ずれみたいな、ただそれだけで終わってそれに踊らされちゃうっていうのが今のマーケットと。
まあでもね、エリオット波動セミナーでも紹介されてましたけどね、宮田さんがちょっとポンドドル上に見てるっていうことで、うん、比嘉さんがご提案されたと、その上昇、ね、本格的な相場に入る前に
今はだからあくまでも助走期間というような
こ
と、はい、
これブレイクアウトせっかくしたんだからもうちょっと伸びてほしかったんだけど、
ね、でもね、そうは言っても200周移動平均線なんでそんな簡単に1回で抜けるようなところではないと思うんですよ。
なるほど。
ちょうどぶつかったところが今日週足持ってきてないんであれですけど、はい、200周のところが一応頭として 1.28 いくつのところにいたはずなので、
ポンドはねブレグジットしたんで、うん、インフレ体質なんでね、もう、うん、
だからなかなかそうなると、はい、インフレ体質であれば、うん、利下げっていうのにも踏み切るのにも時間はかかるっていう言い方にもなってくるかなというところもあるんですが、はい、まあちょっとすいません、手前味噌なんですけど、はい、まあそんなポンドルのお話なんかをしてる、
はい、
アウトロックセミナー、
そうですね、3月27日、はい、18時夕方の6時から、FX アウトルック&トラリピ実践活用法セミナーということで、日賀さん
3月27日、
はいはい、水曜日ですね、最終水曜日、うん、日賀さんは各月で2ヶ月に1回、そうなんです
、2ヶ月に1回で、はい、まあ、そのうちフェードアウトするかもしれないですけど、
わけばやさんが司会されるわけ、
そうです、そう、わけばやさんと掛け合いなんです、
1日2回どっかでセミナーやってますから。
い
や
い
や、
そんなことないです、たまたまです、
超売れっ子ですから、
そこでまた掛け合いのパターンのセミナーをですねやらせていただく予定になっているので、
は
い、
うん、まだ申し込みじゃない方は、ま
あ、あのこの機会にご参加をいただければ
と思います。マネースクエアのページから申
し込みですか、ホームページから
行けますので、はい、そこはどなたでもご参加いただけますと、
日賀さん、
で、まあ、その時に本当に OGQ も動いているのかどうかっていうところも当然お話ししたいと思いますし、
はい
はい、
その他の通貨ペアも紹介されますか。
まあ、これは試案中です、
試案中、はい、
っていうところなんですけどね、うん、まあ、今くしくもだから若林さんの方からその他の通貨ペアもというお話あったんですけど、はい、そのさっきポンドドルはその、はい、うちの宮田が2024年期待できるよ、はい、ちょっとある水準を抜けたら、大化けする可能性があるんじゃないかっていうところで言ってたんですけど、実はそれ以外にもう一つ言ってた通貨ペアがあったんですよ、
はい、
それがメキシコペソ円なんですよ。
大好きな メキシコペソ円、皆さん大好き。
メキシコはトランプになったら大変だよ。
は
い、い
や、まあ、それはそうなんですけどね。
あれは中国がメキシコ通じて迂回輸出やってるからさ。
でもトランプさんになったらもうどこも大変ですよね。そのポンドにしたってなんかプーチンさんが核戦争の準備はできているとか、なんか発言しちゃったり、
まあまあね、要するに、まあ、誰がやっても一緒ですよ。あの共和党が勝とうが民主党が勝とうが、アメリカはもう凋落の道を、ね、歩んでんで、まあ、IT とかは別ですよ。
まあ、でもそれまでちょっとメキシコペソ今伸びてますしね、
すごいチャートがすごい綺麗なんですよ、うんうん、でなおかつ力強い、
はい、
推しが来ればだからそういう意味もあったんで、うん、ちょっと買いで待ってようかなと思ってたら、
あ、推しないですね、
一切推しなしっていうところ、ね、
金利取るのこれしかねえから、
いやだからそうなんです、
ね、であのトルコが死んじゃったでしょ、なんもダメでしょ、うん、これ一択なんですよ。
だからそう考えた時にちょうど月足の高値安値の半値戻しぐらいっていうと、はい、9.5 とか 9.6 ぐらいなんですよ、うんうん、そこまで、まあ、上昇してもおかしくないなと、
はい、
っていうのがあるので非常にちょっとね、私ずっと一応見てはいたんですけど、うん、もうこれ以上待ってても下がってこないんだったら今動いても面白いのかなっていうところで ちょっと今日はあえてご紹介をしましたと、
はい、うん、ということでメキシコペソへもぜひあのセミナーでもね、その後どうなったのかっていうお話も伺えると思いますので、27日のセミナーぜひお申し込みください。この後第1回の回答集計結果のね、春闘の結果、
は
あ、4時15分に会見があるということで、そこもちょっと見たいなと思います、はい、番組そろそろお別れの時間、今日ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア比嘉浩司と
若林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。